お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。2月20日木曜日の SBS 日本語放送ニュースです。南オーストラリア州政府が昨日、製鉄所ワイアラスティールワークスを管財人の管理下に置くと発表したことを受けて、連邦政府は24億オーストラリアドルを投じて救済すると発表しました。ワイアラスティールワークスをめぐっては、事業を保有する GFG アライアンスの経営が行き詰まっています。政府からの支援の内容は、まず事業の維持に即時1億ドルが投じられ、製鉄所の経営を安定させることに、さらに3億8400万ドルが投じられます。これに追加して製鉄所の未来を支えるために19億ドルが投じられ、設備の改修やインフラ整備に向けて新たなオーナーと取り組むことになります。ワイアラの製鉄所は国内に2つしかない製鉄所の一つで、国内の構造用鋼材の 75% を製造しています。アルバニージ首相は、製鋼業の重要性を考慮すると政府が起こす行動は救済以外にはないと述べました。土の中から掘り出されるものすべて、鉄鉱石や石炭など、そのすべてはオーストラリアの国土から出てきたものです。私たちは掘り出したものをただ輸出する採石場ではありません。海外で雇用が生まれるのを待ち、そこで価値が加えられるのを待ち、そしてそれを再びオーストラリアに輸入し直すことはできません。意味のないことです。アルバニージ首相でした。ワイアラスティールワークスの従業員は1100人、間接的には2000人以上の雇用を支えています。オーストラリアの治安情報機関エイジオのマイク・バージェス長官は、未成年者を狙った過激派コンテンツの影響が強まっていると警告し、大手のソーシャルメディア企業はアルゴリズムなどを介してその影響を弱める役割を担っていると述べました。バージェス長官は脅威に関する年次報告で演説し、エイジオが昨年テロ攻撃の計画5件を阻止したことを明かしました。またその大半において未成年者が関与していたと述べました。長官は、ソーシャルメディアなどのデジタルの世界では、対面の現実の世界と比べて子どもへの影響力が強まることがあると指摘し、オンライン上で急速に過激化が進む子どもたちがいると述べました。またこれによって生じる脅威に対応するために、エイジオは対応を変える必要があると述べました。
You cannot spy your way to less youth radicalization. In this environment, national security truly...
スパイ活動を通じて若者の過激化を減らすことはできません。今の環境下では、国家の安全保障はまさしく国全体の問題であり、私たち一人一人に関係することです。エイジオのような機関は、これまでとは違うパートナーシップを広げていく必要があります。治安維持や警備はもちろん、教育や医療、社会サービス、大手テクノロジー企業などを巻き込んでいかなければなりません。バージェス長官でした。オーストラリア統計局が発表した今年1月の失業率は 4.1% と、前の 4% から小幅上昇し、引き続き低い水準となりました。労働市場の強さが示され、国内経済にとって明るいニュースとなりました。1月に新たに仕事に就いた人の数は4万4000人でした。失業率が小幅上昇した背景には、年初で仕事を探したり仕事に戻ったりする人が増えたことが背景にあります。仕事をしている、または積極的に仕事を探している人を合わせた割合を示す労働参加率は 67.3% と過去最高となっています。ニュースを続けます。シドニー東部で先月起きた反ユダヤ主義とみられる事件で、事件に関与した疑いで男2人が起訴されました。起訴されたのは37歳の男と33歳の男で、 1月17日未明にドーバーハイツのミリタリーロードで車2台に火がつけられた事件、そして1月11日にクイーンズパークで車5台と住宅2軒に落書き化された事件で罪に問われています。男2人は反ユダヤ主義の事件を専門的に捜査するニューサウスウェールズ州警察の特別班により逮捕されました。2人は現在拘留されており、4月3日に裁判所に出廷します。自由党のピーター・ダットン代表は、連邦政府は国内の労働組合の支持を得るためにビザの制度を適切に運営しておらず、その結果、国内の住宅危機をより深刻にしているとして政府を批判しました。ニュースコープが報じたところによると、政府が設立した住宅投資ファンド、ハウジングオーストラリアフューチャーファンドが拠出に合意したのはこれまで全国で住宅800件分にとどまっていますが、アンソニー・アルバニージ首相はファンドの設立から5年間で、新しい低中価格住宅と福祉住宅を3万戸建設すると発表しています。ダットン代表はセブンネットワークに対し、住宅危機の背景には住宅建設に必要な人材の不足があり、その理由として建設労組 CFMEU が技能移民の受け入れに反対していることがあると述べました。
So the government took the tradies off the list of migrants coming into our country because the CFMEU
政府は移民の職業リストから職人トレーディーズを外しました。それは CFMEU が外国人労働者の受け入れを望んでいないからです。しかし現実を見れば、配管工や電気工、大工などの職業は高齢化が進んでおり、外国人の受け入れが必要です。私たちが政権を取れば職業リストにトレーディーズを加えるでしょう。ダットン代表でした。地方部の住宅価格が主要都市よりも早いペースで上昇していることが、不動産データ会社コアロジックの最新の調査で分かりました。それによると、今年1月までの3ヶ月間に地方部の住宅価格は 1% 上昇し、そのペースは主要都市の 0.7% を上回りました。上昇が目立った場所は、クイーンズランド州のグラッドストーン、タウンズビル、マッカイ、そして西オーストラリア州のバンバリーやバッセルトンで、過去1年間に住宅価格の中央値が少なくとも10万オーストラリアドル値上がりしました。住宅価格の上昇に伴い、地方部では家賃も 1.6% 値上がりしており、主要都市の 0.3% の上昇を上回っています。しかしコアロジックは、地方部の住宅価格の上昇ペースについて、現在の水準は長く続かないと予想しています。また長期的な家賃の上昇ペースも適切な水準に落ち着いていく見込みです。今年行われる連邦議会選挙を前に、先住民の団体ザ・ファースト・ネーションズ・プロジェクツ・グループは政府に対し、先住民とそうでない人たちの間にある機会や成果のギャップを埋めるために、社会政策と経済政策の優先順位やバランスを見直すべきだと呼びかけました。団体のディレクターを務めるリキーシャ・フライ氏は、社会政策が重視される一方で、経済政策がその犠牲になっていると述べました。団体はその対策として、先住民の経済や投資、トレードハブのためのオフィスを設置することを求めています。フライ氏はこのオフィスを設けることで、伝統的な所有者や先住民のビジネスが彼らのカントリーで行われる主要なプロジェクトに確実に資本参加できることにつながるとしています。続いてスポーツ、サッカーです。女子サッカーの国際大会 C ビリーブスカップが明日21日からアメリカで始まりますが、オーストラリア女子代表チームマチルダスの選手に支払われる報酬がまだ決まっていません。マチルダスの大会グループステージ初戦は明日の日本代表なでしこ戦です。競技団体フットボールオーストラリアは、選手の組合との争議はないと述べ、試合からの収入を増やすための努力を今後も共に続けていくとしています。 明日のオーストラリア対日本の試合はオーストラリア夏季東部時間午前9時キックオフです。続いてファイナンスエクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で95円94銭、 US ドルで 63.51 セント、ユーロで 60.94 セント、イギリスポンドで 50.46 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で151円04銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日21日金曜日の天気です。パースは雨が降りそうです。最高気温は26度、アデレードは晴れで最高気温は33度、メルボルンはほぼ晴れで最高気温は31度、ホバートもほぼ晴れになりそうです。最高気温は22度、キャンベラは時々曇りの予報、最高気温は27度、シドニーは雨が降りそうです。最高気温は26度、ブリスベンも 1,2 度雨が降るでしょう。最高気温は29度、ダーウィンも 1,2 度雨になりそうです。最高気温は33度の予想です。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後はカレンターフェアーズに続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。